新平家物語連続講義第49回六原みゆきの巻狼鈴払い吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は敗北を悟った義朝が最後を覚悟しながら諌められ落ち延びることを決めた場面をお送りしました。義朝主従は美濃の青墓を目指して落ちていきます。夜のうちに比叡山を越えようとする彼らの前に立ちはだかる者たちがいます。武装した横川の奉仕その数300人余りです。今や落ち武者となってしまった義朝たちから物の具など金になりそうなものを奪おうという魂胆でした。斎藤実盛の起点によってなんとかこの危機は乗り越えましたが、しばらくすると今度は痩せの松原から義朝を呼び止めようとする者の声が聞こえます。何者であろうかと義朝たちは馬を止めて待ちました。それでは本文を見ていきます。
沢の神、沢の神、約束が違うであろうが。
誰かと思えば右衛門の神信頼だった。武装した弱くげ6、7人と増式武者40人ほどに守られ、馬も人もヘナヘナになりながらも追いついてきたものらしい。
何、信頼卿だと。
義朝は自分からも馬を近づけていき、彼と表を見合わすやいな胸の使いを吐き出すように言った。
今となって申すではないが、あなたの顔は見るのも嫌だ。虫唾が走る。おそらくあなたも義朝の顔を見るのは好まれないはずだ。何しに義朝を慕って来られたか。
いや、いや、この殿、そんなお心か。
お心かとは。
二人は味方ではないか。
さらばよ、悪縁の。
負けたゆえに悪縁というか、そもそも合戦の初めに和殿は何と言われたぞ。
こと破れなば、東国へ下って、再起わからん。
その俺には、マロモと共に訳したではないか。
生死も一つと誓えばこそ、あなたにもそう申したのだ。ところが、あなたの総帥ぶりはどうだったか。いつあなたは義朝と一緒に戦ったか。
それはこのマロの任ではない。哀れ、心変わりかや義朝。
ああ無念、女の泣き言にも似たその愚痴の馬鹿らしさよ。こんなものを名手となし、あまたの人を失うた自分の馬鹿にも腹が立つ。えい、見るも尺な釘面よ。
さっきから握り震えていた手の鞭を振り上げると、義朝はいきなり信頼の左の方をビシリと殴りつけた。
あ、こわ、何事。
信頼は顔を押さえて馬のうなじへうっぷした。すると彼の従者の式部の助義という者が、
河野殿よ、あなたも戦に負けて逆上してるのか。我が主人をとやかく言うが、武者の大将たるあなたがもっと知略もあり心も豪ならば、こんな破れはありはしない。なんじゃ、人のせいばかりにして。
とただ一人吠えるように罵った。義朝はギクッと黙った。が式部が名を食ってかかりそうなので、
あの男に物言わすな
と左右の者にそこを任せて先に馬をやってしまった。さて、不覚人藤原の信頼を見捨てて去っていく義朝たちですが、この夜片田までの山中で二度までも山奉仕に襲われながら、明け方近くになってようやく片田の裏から船を拾って逃げおせることができました。一方、義朝に捨てられた信頼は人里の方へ引き返します。従者も兵も逃げ伏せてしまい、そばにいるのはもはや式部の助義だけとなってしまいました。さらに僧たちに襲われて物の具や武器なども奪われてしまいます。白絹の肌着一つとなってしまった信頼は仁和寺にいる後白河上皇に泣きつきました。上皇は信頼に向かって天皇に取りなしをするとの旨を約束します。この仁和寺には信頼だけでなく、乱に関わって敗北してしまった公卿らも逃げ隠れていました。ところがそんな風に上皇の庇護に預かろうとした人々の集まる仁和寺が、夜に入って平家の軍勢に囲まれます。逃げ込んでいた公卿一味はあっけなく一網打尽、数珠つなぎに捕らえられて六原へと連れて行かれてしまいました。そしてその
捕らえられた者たちへの処罰をめぐって、清盛と嫡子重盛は意見を戦わせることとなります。それでは再び本文を見ていきます。
越後殿、お助けくださいませ。
越後中将成親か。それはできぬ。今御前で信頼の辞罪も決められたばかりのところだ。
越後殿は善人です。
それや信頼だって悪人ではないよ。ひいたずらの好きな名門の盆地に過ぎぬ。
実は私、あの越後殿には宮中の出身にもまだ慣れぬ頃、よく親切にしていただいた恩があります。少年の頃の記憶のせいか忘れがたく思っていましたと、今町を見回って戻り、馬屋へ馬を入れてますと、一つの和棒の前に越後殿がくくりつけられていて、おお第二殿の金立ちよと私を呼ぶではございませんか。
それで泣きつかれたか。
父上、私の軍港に変えてあの人の一命をお助けくださるように主上へもお願いしてください。
まあ考えとこう。
でも今日はもう重罪の人々は河原で切られると聞いていますか。
だから考えておこうというのだ。が重盛、あまり召し取り人どものいるところへ姿を見せるなよ。見せたら地獄へ地蔵菩薩か観世音が降りたようなものになるぞ。
噂の通り、その日六条河原で幾人もの謀反人が死刑になった。が越後中将は呼び出されなかった。夕方の最後に信頼が引き出された。信頼は一日中号泣して愛訴していたが、ついに許されなかったものである。河原での立ち取りは松良の太郎重俊が務めた。がどうしても観念しない。泣く、暴れる、もがく、切り損じたため重俊は書き首にして検証のために持ち帰った。するとなお立ち去らない見物の群れから、年70近い柿色の布ひたたれを着た入道が旅杖をつき、文書袋を首にかけて大勢をかき分けながらそこへ出てきた。人々は見て、哀れ、年頃信頼に仕えたしもべが主の亡きがらを収めてゆくのかと思っていると、そうではなくて、その老人は張ったと死骸をねめつけ、
やおれ己の死見様よ、あの世まで思い知れかし
と杖を振り上げて何度も何度も打つのであった。そして見物たちへ向かい、
聞けよ一の衆、おいどは丹波の国長塗り石堂剣物という文字じゃがよ、送電の所領をこの上門の神信頼に没収され、我が身納めせがれ夫婦の眷属まで数年期間にさらされたのじゃ。好んでむごい真似するではないが、こうでもせねば無念が言えぬまだ。ああ心よし、いくらか腹が言えたぞ
と演説して立ち去った。さて、とうとう信頼は切られてしまいました。ちなみに古典の平治物語では、重盛が六波羅に戻って信頼が首を切られた様子を人々に語る場面が描かれています。信頼は合戦で落馬して鼻の先が欠けていた。また義朝に鞭で打たれた傷も頬に残っていたと重盛は語りますが、原文ではおかしという言葉が使われており、お堅い真面目な重盛のキャラクターとは少し違った雰囲気が感じられます。原文の重盛の言葉を引用します。
不憫なる中にもおかしきことあまた候。戦の日馬より落ちて鼻の先少しかけて候来しとき、また落ちゆき候とき、義朝に鞭にて宝先を打たれ、うるみ色に見えて候。ただしこの言葉は写本によっては重盛の言葉ではなく、信頼を切った松良の太郎重俊の言葉となっています。重盛の言葉となっているものは小学館の日本古典文学全集で読むことができます。また切り手の言葉になっているものは岩波文庫で読むことができます。さて、平治の乱の主犯格である藤原の信頼はとうとう切られてしまいました。そして落ち延びた義朝の運命やいかに。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。